ここの詩編を通しまして、私はいつも思うことがあります。もし牧師、私が福祉大学に行ってなかったらば、もし私が病気をしなかったならば、きっとクリスチャンになってなかっただろう。でクリスチャンになっていなかっただけではなくて、もしクリスチャンになってなかったならば、きっと牧師にもの献身もしなかっただろう。献身してなかったらみんなに会うこともなかっただろう。こんなことをこうつくづく考えます。これは良い意味で、もしそうでなかったらって、私たちは結構考えますよね。苦しい時に、また楽しい時もそうですが、むしろ苦しい時に私たちは、この病気さえなかったら、このような貧しさではなくて、もっと金持ちの家に生まれたならば、もっと能力があったならば、ああだったらこうだったらというふうに、私たちはさまざまにこう考えて、そして今の自分を慰めるにもならないんですけれども、諦めようとします。もっと身近な話では、私たちはあれですよね、もし宝くじが当たったらというふうなことも含めまして、もしこうだったらと、今の辛さや思い通りにいっていない人生、また家庭社会関係において、もしあだったらということを振り返ることがあります。でもその振り返り、そういう振り返り方というのは、ある意味で意味がない。現実の今の自分から見ると、もっと元気だったら、もっとこの病気がなかったら、もっとああだったら、あれもできたのに、これもできたのにというふうに言いますけれども、きっと元気だったらまた別の問題があったんだろうなというふうに私なんか考えちゃうからです。しかし振り返るときに、今の恵み、今の喜びを、こうなぜ今こんなに私は幸いな状態にあるんだろうか、神様の恵みを今どうしてこんなに受けているんだろうかということを、こう感謝を持っているときに振り返ることってとっても大切だと思うんです。つまり、私は今ここにクリスチャンとして、また伝道者牧師として皆さんとこう交わることができるし、その働きをさせていただいています。その時に思うんです。もし神様がいらっしゃらなかったならば、私はこういう働きしてなかっただろうな、こういう人生ではなかっただろうな、きっと私は神様が私の味方であるということを知らなかったならば、きっと私は学生運動の中でお酒に溺れていったかな、なんていうふうにこうちょっと思います。少なくとも今の自分はなかっただろうし、きっと悲惨な人生だったのかな、それともまたは普通のサラリーマンになってたのかな。普通のっていうのは何かっていうと、親が決めた、ここに家を建てて、ここで生活して、ここに勤めてっていう、そういう生活してたかな。まさに自分で生きていくというその生きがいを持った今のような人生があっただろうかというふうにこう考えてしまいます。そしてもっと突き詰めて考えると、もしイエス・キリストが十字架について死ななかったならば、死んでくださらなかったならば、私はどうなってたんだろう。滅んでたんですよね。神様の前に罪人として裁かれて、死を恐ろしいと思いながら、きっと死からの恐怖に震える、そんな人生だったのかなというふうに思います。クリスチャンであったとしてもなかったとしても、きっと今の病気はあったんでしょうから、この心筋梗塞というこの病の中で、きっと イエス様が私の罪の身代わりとなって死んでくださった。そしてその結果私は信仰によって神様の救いの中に入れられているっていう、このことが私にもし理解させていただかなかったならば、きっとこの病の中で私はどうなってただろう、不安と恐れできっとわめき散らしてたんじゃないかな、それかものすごく落ち込んでいたんじゃないかな、そんなことをこう思います。ですからここの詩編の作者が、これは都のぼりに歌ったダビデによるとこうありますが、ダビデが作ったとはこれはあまりにもどうも言えないそうです。ただダビデ敵であったり、ダビデを忍んでであったり、ダビデのその境遇に合ってるという意味でダビデによると載せたようでございます。ただこれはそうです、都のぼりの歌です。つまり毎年毎年三大祭という祭りといつも言っていますが、祭りと言われるエルサレムにこう皆が集まっていく、全国から集まって礼拝をする、犠牲を捧げるという、そういうその素晴らしい喜びの時に、イスラエルの民が都上りの時に、都に礼拝を捧げる時に向かう、その足取りの中で人々が口ずさんだのがこの詩編の124編もそれだっただろう。その時に神様に向かう時に、神様を礼拝する時にこう言うんですよね。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。この言えっていうのは命令形じゃないんですよね。これは誘ってるんです。歌を言おうよという意味で、言いなさいっていう意味とは違うようです。ですからこれは強制じゃないです。ある意味ではもう本当に私たちは互いにですね、神様を礼拝する、その神様を礼拝する神様に対して、私たちは本当に思い返してみると、神様が私たちの味方でなかったならば今の私はいないだろう、今このように神様を礼拝するなんてことはきっとできなかっただろう。でそのことを神様を礼拝するたびに言い合うんです。ということは何回も何回も繰り返し繰り返し、私たちはそれを思い返していく。神様が私の味方であってよかったというふうに理解をする。それとそういう味方である神様がおられるということはよかったっていう意味です。だって神様を信じていない人たちだって個人的に言えばいるわけです。ですからある人たちはね、信仰というのをある人たちはきっと便宜上神様がいるということにしようという人たちもいるんです。ですから私本当に神様がいらっしゃるかどうかはどうでもいいんです。ただいることにしようじゃないか、そうすればきっと心も慰められるし励まされるだろうというふうに考えるの現代人ですが、しかしどうも現代人だけじゃないようです。なぜかというと、この8節を見てください。8節こう言ってます。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。これどういうことか、なぜこんなこと言うんですか。イスラエルの民にとって神様は天地創造の神様であるっていうのは当たり前のことじゃないですか。あえて言わなくてもいいんですよ。だけどあえてここに言ったっていうことは、真剣に神様がいらっしゃること、そのいらっしゃる神様が自分たちの味方なんだということをどうも本当に受け入れていない、そういう人たちがいたようであります。ですから天地を作られたという、天地万物を作られた創造なる主ということはどういうことかというと、本当に私たちが今いるのも神様によるんだよということを分からせるためです。神様がいたらいいんじゃなくているんですよ、その神様が私たちの味方なんです。どうもそのように強調しているように思われます。つまり儀式として習慣として神様を礼拝してるんです。そういう人っていうのはどうも現代人だけじゃなくて、 この時代にもいたようです。いつの時代でもいるものですね。とりあえず神様がいることにして神様を礼拝しましょう、そういう神様についての理解が。でもそういう人たちは、とりあえずいることにしようという人たちは、神様が私たちの味方で、なかったら一体私はどうなってたんだろうということを恵みの中できっと捉えることができないんだろうと思うんです。だって今の現実が人と比較して、世の中の他の国々と比較して、ああ本当に惨めな状態にあったとするならば、きっととりあえず神様がいることにしようという、そういう信仰を持っている人たちにとってみれば、神様いるって言ったってこんなにしんどいんだったら意味ないじゃないか、きっと不平不満を言ってしまうだろうと思います。だからこの詩編の作者は言うんです。天地を作られた主の名にある、私たちの助けは天地を作られたって言ってるんです。私たちを存在させられたお方がいらっしゃるので私たちはいるんだよ。だから順序が逆なんです。私たちの都合で便宜上神様がいることにしようと言って信じるのじゃないよって言ってるんです。神様がおられるから私たちがいるんですよ。この考え方、似てるだけ全く方向違うんです。神様を利用しようとする考え方と、神様があっての私たちだから、私たちは神様の前に今生かされていることを感謝しようというのとでは全然実は違ってくるんです。そこで言うんです。イスラエルの民はこの都に祭りの時に上がる時に、みんなでさあ、もしもう主が私たちの味方でなかったならばと言って、今神様を礼拝できること、そして今ここに民として自分たちが今ここに存在しているということ、そのことを考えてみようではないかと誘いかけているわけです。そして2節で言います。2節からもっと今度は具体的になっていきますが、もしも主が私たちの味方でなかったなら、同じことを繰り返して、全く同じ文章であります。人々が私に逆らって立ち上がったときと言います。この人々がここの時には、私たちに対して逆らうのはただある人この人じゃなくて、神を礼拝し神を信ずるというものに対しては、一人や二人じゃない、本当にたくさんの人が、実はそんなバカな、そんなことを信じてるのかと実は言う人が必ずいる。それは一人や二人じゃないというんですね。しかもこれは決して人々がと言っていますから、常にあるということのようです。つまり一つや二つという数の問題じゃなくて、神様を信じている者に対して、逆らう者というのはいつもある、そういう意味があるようです。ですからここで二度にわたって、もしも主が私たちの味方でなかったならと反復している。そこには非常にこの詩編の作者にとって意味を私は見ることができます。一つはですね、なぜ繰り返すのかっていうと、私たちはもしも今もしもって言ってるんですが、主が私たちの味方でなかったならうんぬんというのが3節以降あるわけですよね。ということは今このような災いに合ってないんですよね。今合ってないです。もし神様が私たちの味方でなかったならば、この3節以降のことが私に及んだでしょう、起こったでしょうって言ってるわけです。 でも神様は私たちの味方であったので、私たちは3節から5節のことは起こらなかったんだと言っているわけですよね。そしてそのことを強調するのは、やはり私たちには神様が私たちの味方さというこの事実のゆえに、何がここで詩編の作者言ってるんでしょうか。これから起こってくるであろうこと、どんなことというと、3節見ますと、彼らは私たちを生きたまま飲み込むという出来事、そしてその出来事の中にさらに具体的にいきます。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていっただろう。ここに3節4節5節とその時その時その時とあります。つまり神様が私の味方でなかったならば、こういうことが起こったでしょうって言ってるんです。で、実際には起こらなかったんです。詩編の作者、実際には起こらなかった。実際に起こってないことをこんなこと言ったって仕方がないじゃないかっていうふうに言う人もいます。だって実際に起こってないことを、ああだったらこうだったらって現実的じゃないのことを繰り返したって、ぐずぐずぐずぐずぐずと何の解決にもならないっていうかもしれませんが、この詩編の作者はそうではなくて、もし神様がいらっしゃって私たちの味方でなかったらば、こういうことが起こるんだよ。でも私たちは現実的に神様が味方でしょ。だからこれ以上恐れる必要はありませんよってことを言いたかったんでしょう。いろんなことが想像されます。これから私たちの歩みの中にはいろんな心配事が予想されますよ。このまんま平穏無事でずっと幸せにって行きたいと願ってるんですけども、そうなるとは絶対限らないです。でも私たちには神様が味方としていらっしゃるんですよ。だからこんなことが起こ、味方でなければこういうことが私たちの身に起こったとしても、私たちは神様が私たちの味方なんだから、やたらにこういうことが起こった時に恐れる必要はないです。こういうことが予測されても恐れてはならないよって言ってるんです。私たちはいろんなことを想像すると、もういろんな心配事でいっぱいになってしまいます。そして気落ちしてしまって、最後には神様なんか信じてたって何の意味もないなんていう、そこまで行っちゃうことがあります。でも詩編の作者は言うんです。そんな風に想像されたとしても、私たちは必要以上に恐怖心に煽られて囚われてしまう必要はないよ。なぜならば主が私の味方だからと言っているんです。もし味方でなかったならということは、味方だからこういうことが起こることが予測されたとしても、3節以降のことが予測されても心配する必要ないよ、逆に言っているわけです。で、それこそ祭りの度にイスラエルの民が、さあみんなでこうやって神様を褒めたたえましょうよって言うんです。つまりそれは繰り返し繰り返し、私たちは言い聞かせなければならないようです。思い返さなければならないようです。それとね、もう一つ逆にこれを何回も繰り返して唱えなければならない理由として、もう一つ考えられるんです。それは何かというと、私たちは危険とか困難が過ぎ去ります。苦しみが過ぎ去ります。で、過ぎ去るといつの間にか自分が受けたその苦しみとか困難だとか、それをある人は小さく過小評価するようになるんです。どういうことかというと、いやあれはね、私が頑張ったから、だから何とか乗り越えられたんだというふうに、実は自分過ぎ去ってしまったことに対して、意外と私はあれを乗り越える力があったと、でも自分を褒めてあげる人が多いようですね。そのことをこの詩編の作者は、そうじゃないだろう、あなたはもし神様があなたの味方でなかったならば、あなたは3節以降のことが起こって あなたに怒った時にあなたは潰れてたよ、あなたは自分の力でどうすることもできなかったんだよ、できないんだよ、でも神様が味方でいたから通り過ぎることができたんであって、あなた自身がこんなこと大したことないよと言って誇るようなことをしてはなりませんよ。このようにね、私たちは自分をこの乗り越えられた素晴らしい頑張りやと、やっぱり私たちは自分を誇りたいようであります。そして自分が戦ってきたその戦い、またこれから戦うであろうその出来事、困難に対して非常に過小評価していく、そして自分でまた何とか乗り越えることができるかのごとくに思ってしまう。そしてどうするんですか、神様により頼むということをやめてしまうんです。で、私をこの資源の作者が、じゃあどんな、もし神様が私たちの味方でなかったならばどんなことというと、非常にこれはあの、なんて言ったらいいんでしょうね、あのどんなに自分のうちに起こってくることが自分の力ではどうすることもできないほどのものだったんだということを伝え、なんとか伝えようとしているように思われます。ですから人々が私に逆らって立ち上がったとき、つまり人々が私に対して立ち上がる、逆らって立ち上がる、私たちを責めるということです。じゃあどういう責め方をするのかというと、彼らはどうするか、私を生きたまま飲み込んだ、生きたまま飲み込むっていう、その言い方は地面が割れてそこに落ちる、これ何を意味するんでしょう、防ぎようがないっていうことです。私の敵はあなたが考えて、私たちが考えるほどそんな生やさしいものじゃないよ、何か武器を整えて一生懸命私と戦うために準備をしてなんていう風な敵じゃないよって言うんです。一瞬にして私たちを飲み込んでしまう、それほども大きな力を持っているものなんですよ。私たちの敵というのはそういうものなんだ。でさらに彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。つまり、うん、面白いですね、彼らの怒り、その敵というのは大水、そして流れ、荒れ狂う水っていうふうに言っています。これ全部人間の力でどうすることもできないし、自然災害です。大きな自然災害を言って私たちはお手上げってことを言ってるんです。もうそのような私たちの敵を持って立ち上がる者たちにがこう私たちに向かってくるとき、私たちはもうどうしようもないお手上げの状態になるんだ。しかもこれらは全部この荒れ狂う水だとか、また大水とか、それ水、これ全部一つ罪と関係する事柄に使われるようです。他の詩編では、つまり怒りとか憎しみだとか、そういったものです。そういったもので私たちを覆ってしまう。つまり私たちは敵って言った時に、確かにあの人この人、あの国この国っていうふうに具体的にはイスラエルの敵、例えばバビロンであったりね、エジプトであったりっていう、そういう敵、アッセリアであったりペリシトであったりっていう敵を挙げることが普通なんですけれども、しかし私たちは現実的にそのような敵というよりも、この表現はむしろサタンや罪によって私たちを覆い尽くしてしまう敵のことのようです。そういったニュアンスを込めた実は言葉なんです。もう私たちはどうも私たちを責め立てるものっていうのを、あの人この人ではなくて、罪とサタンが、悪魔が私たちを本当に罪の中に陥れる、憎しみだとか恨みだとか妬みだとか、そういったもので私たちを覆ってしまう、その中に私たちを飲み込んでしまうという、そんな意味合いも込めているようです。ですから神様が私の救い主であり私の味方でなかったならば、サタンと罪に、自分の罪に、 実はその誘惑やその覆い隠すその力によって私たちは完全にサタンの虜になってしまうという意味合いを込めてこの詩編の作者は言っていると言ってもあながち間違いがないようです。なぜならばここで荒れ狂う水とかまたは大水そして水というこの言葉これらは他の詩編では私たちの罪との関係で使われる言葉でもあるからです。ですから私思うんです。本当にもし私が神様の救いを知らなかったならばイエス・キリストが十字架について私の罪のために死んでくださった神様がいらっしゃるということを知らなかったならばきっと私は自分のさまざまなこの罪、誘惑、弱さ、憎しみや怒りやそういったものですぐ支配されてしまっただろうな。人を許す、敵を許すなんてことはちっとも考えなかったんじゃないかなと思うくらい自分の中にこう湧いてくるものを感じます。でそれが神様が私の味方であったらどういう味方ですか。私の罪のために身代わりとなって死んでくださるその一人子をお与えくださった、そういう神様によって今私は救われている。その救われている私、救われているから今私がいるし、その救われている私が主によって愛された兄弟姉妹たちを憎む、またはその人々、身代わりとなって死ぬほどに愛された人々を憎んでよいということにはならないと言って、実は神がもし主が私の味方でなかったならばきっとその悪い思いに支配されていただろうなというふうに思います。本当に私にとってこれは私がキリストの十字架のあがない神の恵みをもし知らなかったならば、そういう主の味方、主が味方であることを知らなかったならばきっと心のままに私は許しを知らないままに過ごしたんじゃないかなと。だから詩編の作者はそれを繰り返して覚えるようにと歌うように、みんなで歌おうというのであります。そして6節、じゃあ具体的にどういう助けかということをここでは言います。どんな、どういう助けっていうのは、どういうふうに助け出されたかということです。6節で、本べきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。この歯の餌食にされなかったって面白い言い方ですね。この歯の餌食って言ってるんですから、非常に危険な敵ですよ。獰猛な敵のことを言っていますよ。だから私たちがその敵から救い出されるっていうのは、ただ単に簡単にこうホイッチンで助け出されるようなもんじゃなくて、獰猛な人々のその獣の歯からその動物を助け出すような、そういう助け出され方、非常に危険の伴う、また強い相手からの助け出される方だと言っているんですね。そして詩編の作者は私たち信仰者に向かって神の恩寵を認めるようにと進めます。そしてさらにこの獅子の葉の次に鳥からが助け出される例を挙げます。鳥のように助け出される、私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された、罠は破られ私たちは助け出された。これ面白いですよ。いいですか、ちょっと仕掛けられた罠と、そして罠は破られるの罠、これ言葉が違うんです。でどういうふうに違うかというとね、意味があるんですが、仕掛けられた罠、一般的な動物の罠です。ところがこの罠は鳥のように助け出されたの次の罠の罠は、鳥を捕らえるための専門の罠なんです。ですから鳥は絶対に そこから抜け出せることができないような罠です、ということです。専門の鳥を取るためには、でその罠からも助け出された。普通だったら破れて逃げ出すことができない鳥を取るための専門の罠からも助け出された。普通の罠からも、鳥専門の罠からも助け出された。つまり神様は助け出してくださると言った時に例外はないっていうことです。この場合は助けられない、この場合は助けられるということはないっていうことです。ですから私たちは神様が、主が私の味方であったあるということは、実はどんなに私たちにとって大切なことなのか、そして私たちは日々の生活の中でもし神様が私の味方でなかったならば、私は今ここで幸せに生活していることはできない。今神様を礼拝することさえも許されていないし、また今家族で共に過ごすこともできなかっただろう。今ある人に言わせれば平凡かもしれません。でもそれは天地万物を作られた神様が私たちに対して特別な恩寵を持って私たちの味方であってくださったがゆえに与えられたことなんだということをまず覚えなければならない。それは日々覚えなければならないということを言っています。その時に決して私たちは自分は違うというふうになんか特別視してはならないことを言っていますね。それともう一つ、私たちは忘れてしまうものです。だから繰り返し言い合う。で、私たちは神様を証しすると言いながら、先ほども言いましたように私が頑張ったということをどうも吹聴してしまいがちでございます。しかし神様の栄光を表すということは、神様が私の味方でなかったならば今の私はここにいないということを認めることですよね。そしてまた神様が今私の味方であられるので、これからもずっといてください。だからこれからも私たちはどんなことが起こるか、いろんな不安があったとしても必要以上に恐れてはならない。これが神を信ずるということなんだ。そのことを繰り返し繰り返し言い合う、進め合う。そのことが信仰生活の、実は神様を礼拝する者たちの交わりということができるんじゃないでしょうか。きっとね、一人でエルサレムの旅、3日も4日もかかる、時には1週間もかかる旅を一人ですることは当時危険ですから、何人かで巡礼者として行ったんでしょうね。でその時に互いにこの歌を歌い合っていった。またはこれ階段上りの歌とも訳されてるんですね、別のところでは。カルバンなんかそういう言い方をしてます。つまり礼拝場に上がる階段、その時に1段目には1節、2段目には2節目というふうな形でも歌ったようです。そして神様に向かう時に私たちはこのことを覚えていく。それが実は神を礼拝するっていうことの大切な要素ですし、また信ずるとは、神様が今私たちと共にあられることですから、私たちは神様を褒めたたえられる。その神様は天地万物を作られたお方である。決して私たちは自分の都合でいた方がいい、いると思った方がいいから神様を信ずるんじゃなくて、そのような神様が私たちを今の私たちにしてくださっている、それを固く信じること、そして神様の御業を褒めたたえ、恩寵を忘れない、このことが神様を信ずる、そしてこれを証しするのが礼拝というふうに詩編の作者は教えています。私たちも今礼拝できることを喜んで、 もし主が私たちの味方でなかったならばと言って礼拝できる今を喜びたいと思います。一言お祈り。